聖書朗読をいたします。今日私たちに与えられました聖書の御言葉は創世記15章5節から11節、そして17節から18節までです。お読みいたします。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。主は彼に言われた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるためにカルデア人のウルからあなたを導き出した主である。アブラムは言った。神、主よ、私がそれを所有することが何によってわかるでしょうか。すると主は彼に言われた。私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の牡羊と山鳩と鳩のひなを持ってきなさい。彼はそれらすべてを持ってきて真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。ただし鳥は切り裂かなかった。猛禽がそれらの死体の上に降りてきた。アブラムはそれらを追い払った。続けて17節から18節までお読みいたします。日が沈んで暗くなった時、見よ、煙の立つかまどと燃えている松明が切り裂かれたものの間を通り過ぎた。その日主はアブラムと契約を結んで言われた。あなたの子孫に私はこの地を与える。エジプトの川からあの大河ユーフラテス川まで。改めまして皆さんこんにちは。人類救済計画というシリーズを始めましたけれども、今日はその5回目です。契約の締結というテーマでメッセージをしたいと思います。神の人類救済計画は前回から新しい段階に入りました。神が一人の人物を選び、その子孫を通して全人類を救うというご計画を立てられたんですね。その選ばれた人物とはアブラハム。今の段階ではまだアブラムという名前で登場していますけれども、そしてこの人類救済計画の舞台となる地へ、神はアブラムを導かれたわけです。その地とはカナンの地ですね。アブラムはもともとカルデアのウルに住んでいた人ですけれども、神はこのカナンの地へと彼を導かれた。それは世界のステージとも言うべきところであるということについてお話ししました。神様がこのアブラハムとの間に交わされた契約、これをアブラハム契約と言いますけれども、これからの人類救済計画を正しく理解する上で極めて重要な契約です。聖書は旧約聖書、新約聖書という言われるぐらいですから、そして旧約というのは古い契約、新約というのは新しい契約という言葉からできているぐらいですから、契約という概念が非常に重要であるということはご存知であると思いますけれども、実は聖書に登場する契約っていうのは古い契約と新しい契約の2つだけではなくて8つあるんだということをここで簡単にご紹介したいと思います。聖書に登場する8つの契約、1番目はエデン契約、2番目はアダム契約、3番目はノア契約、4番目はアブラハム契約、ここに出てきましたね。そして5番目がシナイ契約、またの名をモーセ契約と言います。6番目は土地の契約、7番目はダビデ契約、そして8番目が 新しい契約。今日私たちが扱うのは4番目のアブラハム契約であります。前回確認しましたが、神様がアブラハムとの間に契約を結んだ時に3つの条項があったんですね。第1の条項は土地です。第2は子孫です。第3は祝福でありました。あなたに土地を与えると神は約束された。あなたに子孫を与えると約束された。この子孫という時に複数形の子孫と単数形の子孫があるんですね。複数形の子孫はユダヤ人を指し、単数形の子孫はそのユダヤ人の中から生まれるメシア、イエス・キリストを指します。この土地を与える、子孫を与えるというのはユダヤ人に与えられている約束なんですけれども、3番目の祝福に関しては私たち異邦人にも関係ある内容ですね。なぜなら神様は、私はあなたを通して全世界の諸国民を祝福するんだというふうにおっしゃった、その中に私たちも入っているわけであります。やがて生まれるイエス・キリスト、この方を信じることによって私たちに救いの祝福が与えられるんだっていうことを意味しているわけですね。アブラムは75歳の時に10歳年下の妻サライと一緒に神の約束を信じ、神の命令に従ってカナンの地へとやってきました。カルデアのウルを出発した後、お父さんの寺も一緒でした。ハランまで行った時に、ここでいいじゃないかとお父さんが言い、そこに留まってしまったんですけれども、お父さんが死んだ後に今度こそ神の導かれる地に行こうということでカナンの地へやってきた。どこに行くかも知らずに神の約束だけを頼りに出発した、さすが信仰の父アブラハムだなというふうに思うんですが、そしてこの地図を見てお分かりの通り、北から南へ向かってカナンの地に入っていきます。カナンの地に入ってからは3つの地名が前回12章に出てきました。1つ目はシェケム、2つ目はベテル、そして3つ目はネゲブ。北から南まで縦断した、そこに彼の信仰が現れている。しかし信仰者には常に光と影があるんだということ。このネゲブまで来た時に飢饉が起きたんですね。私たちの信仰は試されるわけです。その時にアブラムは、神が私に与えてくださったこの土地に私は何としてでも残るんだという決断をしたのか、いや、しばらくの間ですからと言ってエジプトに逃げたわけですね。これが彼の失敗の始まりでした。恐れにとらわれて、自分の最愛の妻を妹であるというふうに嘘をついたために、エジプトの王パロに妻サライが奪われてしまうという危険な状態になったんですね。悪いのは嘘をついたアブラムです。ところがアブラムには花嫁料として多大な財産が与えられたばかりか、このエジプトに対して神様の裁きが下ったんですね。そして実はサライはアブラムの妻であるということが分かって、出て行けと言われて出て行った。そしてまたカナンの地に帰ってきたわけですけれども、さらに豊かになって帰ってきた。不思議だなと思います。なぜ嘘をついたアブラムが裁かれないでエジプトが裁かれたのか。私たちはそこにアブラハム契約の性質を徐々に見てきた気がいたしますね。あの創世記12章3節の中に、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪うという条項がありました。つまりこれは神の人類救済計画を阻止しようとするものから この計画を守るための神様の方法だったんですね。あの時エジプトの王パロがサライを奪ってしまったら、アブラムとサライとの間に子供が生まれるという神の計画が挫折してしまうわけだ。これは人類救済計画に対する挑戦であると。実はあの出来事の背後にサタンの暗躍があったわけですが、その結果エジプトは裁かれ、そしてアブラムは豊かになって帰ってくることができたということですね。じゃあ何をやっても許されるんですかって話になるんですが、もちろん罪を犯すと失うものも大きいですね。アブラムはどんな損失を被ったのでしょうか。私たち人間にとって一番大きな損失って何でしょうか。財産奪われることも嫌ですけども、一番大きい損失は人間関係における傷であると思います。アブラムにとって最愛の妻サライとの信頼関係に傷がついたんですね。この人は自分の身を守るために私を危険なところに置いたっていう一つの出来事、それは本当にサライにとっては悲しい出来事だったと思います。このエジプトからカナンの地に帰ってくるときに、たくさんもらってよかったわねって言ったでしょうかね。悲しそうな顔をしていたか、また怒っていたか分かりません。それを見ながらアブラムは、どんなに豊かになっても最愛の妻との信頼関係に傷がつくなら何の意味もない、なんていうことを私はしてしまったんだろうか、とても調子よく進んでいたのにどこで僕は間違えてしまったんだろうかということを考えて、もう一度信仰の原点に帰ろうと考えて、このベテルまで戻った。そこはかつて彼が祭壇を築き公の礼拝を始めた場所だったんですね。そしてそこでロトとの分離が起こります。アブラムの生涯を見ると、まず父の家からの分離、そしてベテルではロトとの分離、離れるべき人との分離を通してアブラムと神様との関係がさらに深まったということを私たちは前回確認したんですね。皆さんの中でも第一世代のクリスチャンの方いらっしゃると思います。私もそうですね。私たち第一世代のクリスチャンっていうのは、かつて父の家を出る、まあ、それは物理的に出なかったにしても父の文化、その異教の文化から出るという分離がまずあったと思います。そしてその次には、一緒にいるべきではない友からの分離というものを経験してきた者たちではないでしょうか。ロトがアブラムから去っていった時に、主はアブラムに現れました。そしてこうおっしゃったんです。さあ、あなたのいるところから北、南、東、西を見渡しなさい。ここでさあという日本語に訳されている言葉はヘブル語のなあであって、これは非常に丁寧な懇願、お願いをするときに表す言葉で、人間が人間にはよく使われるんだけども、神が人間に対して使うという用例は旧約聖書の中に4例しかなかった。前回はその1例目のなあを見たわけですが、つまりとても信じられないようなことを信じてくれないかと神が語りかけるときに使う言葉だということを申し上げました。今自分の土地、所有とする土地は全く持ってないアブラムが、このベテルから東西南北見渡して、これは神が与えてくださる土地なんだと信じることは非常に難しいと思うんだけども、私が信頼できる神であるゆえにこのことを信じてくれないかって神様が問われた。 そしてこの土地をあなたとあなたの子孫に与えるんだということを信じてくれないかと神様は語りかけた。アブラムは信じました。そしてやがて私たちに与えられる土地だという信仰を持って縦横無尽に歩き回ったわけですが、その後彼はヘブロンというところに場所を移して住むようになったんですね。もともと別の地名でしたけども、アブラムが住んだことによってヘブロンという地名になりました。なぜかっていうと、ハベルという友達っていう言葉から派生した言葉がヘブロンなんですね。神の友であるアブラムが住んだゆえにヘブロンという名前になりました。さあ、前回の13章においてアブラムという人は甥のロトに対して、あなたが選択権を持って選びなさいというふうに言ってあげた平和の人だなっていう印象を受けましたけれども、その次の章の14章でガラッと変わります。そこには戦うアブラムの姿が描かれているんですね。この創世記14章には、東の方からやってきた4つの大国の連合軍が、このカナンの地の都市国家、小さな5つの国の連合軍に対して戦いを仕掛けてくるという場面が描かれています。実はこのカナンの地にいた5つの小国の王たちは12年間その東の大国に対して貢ぎ物を納めていたんだけども、やってらんないよって言って13年目に貢ぎ物を納めなくなったら総攻撃を仕掛けられたというのがそこに書かれている内容です。その5つの小国のうちの1つがソドム。ソドムといえばロトが住んでいるところですね。そこが襲われたわけです。そしてなんとロトは捕虜となり、そしてその財産もろとも奪われてしまったんですね。その知らせがヘブロンに住むアブラムのもとに届けられました。その時に彼はどうしたか。実は彼の家には318人からなる精鋭部隊が訓練されていたということがそこに書かれていますね。自衛のための精鋭部隊であります。誰かが自分に対して攻撃してきたら、この一族を守るというための部隊が318人いたと。で、彼らを引き連れて、なんとアブラムはこのロトを解放するために追いかけた。どこまで追いかけたかっていうと、ダマスコの北にまで追いかけたと書かれています。ですから私たちのイメージをちょっと変える必要があると思うんですが、私たちはアブラムとサライと2人だけで住んでいたのかな、そんなんじゃないんですね。たくさんの家畜がいます。そこには牧童もいます。と同時に318人の訓練を受けた兵士たちもいるという、非常に大きなコミュニティをアブラムは形成していたということが明らかになるんですが、そしてその大国によって奪われたロトたちをですね、そこに夜奇襲攻撃をすることによってソドムの捕虜や財産を取り戻したということが14章に書かれている。勇敢なアブラムの姿がそこに書かれているんですが、それを経て今日の15章に入っていきます。一節、これらの出来事の後って書かれてますね。どれらの出来事の後ですか。あの14章の戦いから勝ってきた、本当に自分でもあれが自分とは思えないぐらいの勇敢な姿を持ってアブラムは戦い、恐れずに甥のロトを奪い返した。しかし帰ってきてしばらくしてみると急に怖くなる。まあそんなことありますね。よくあの時自分はあんなことできたな、あの時矢が私の方をかすっていったけども、あれがもう20センチこっち側だったら私は今頃どうなっていた、 生きていなかっただろうとかですね、いろんなことを考えたんでしょうね。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ、恐れるなと神様がおっしゃった。恐れていない人に神様が恐れるなっていうわけはないわけですから、神様はアブラムの心中をご存知だったんですね。すごく恐れている。まあ、もう一つの恐れは何かって言えば、あの大国がよくもやったなと言って、もし仕返しにやってきたら我々なんかひとたまりもないだろうと、そうなったらどうなるんだっていうふうに考えたら、それもまた恐怖の理由であったと思いますが、しかしアブラムよ恐れるな、私はあなたの盾である、あなたに矢が打ち当たらないようにするために私が盾となってあげる、あなたへの報いは非常に大きいというふうに神様は語りかけたのです。これまでは神様の語りかけに対してアブラムは応答するだけだったんですが、ここで初めて会話が成り立ちますね。2節、アブラムは言った。神、主よ、あなたは私に何をくださるのですか。私は子がないままで死のうとしています。私の家の相続人はダマスコのエリエゼルなのでしょうか。神様、あなたは私にこんなに豊かに祝福してくださって、財産がこれほど増えた、でももしものことが私の身に起こったならば、誰があの財産を相続するのですか。ダマスコのエリエゼルですか。まあ、このことからですね、アブラムがカナンの地に入ってくるときにダマスコ経由で来たということがわかりますね。そのダマスコで彼が得たしもべエリエゼルという人をアブラムは非常に信頼していて、もし自分に子供が与えられなければ彼が相続人だろうかと思うぐらいになっていたということがわかります。3節、さらにアブラムは言った。ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらなかったので、私の家のしもべが私の跡取りになるのでしょう。まあ、これを見るときにアブラムの恐れの原因がわかりますね。もし私が死んでしまったら誰が相続するんですか。あなたは私に子孫の約束をしてくださったけれども、まだ与えられていませんという、まあ13章でアブラムは信じたんだけれども、その彼の信仰の揺らぎをここに見るような気がいたします。本当に私の子供って与えられるんですか。あのしもべエリエゼルが相続人になるんじゃないですかと言ったことに対して、神様は4節、すると見よ、主の言葉が彼に臨んだ。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。あなたから生まれるあなたの子供なんだ、その子供は必ず与えられるんだということを神様はおっしゃった。しかし非常にネガティブな心になっているアブラムですね。そのアブラムに対して神様が5節で、そして主は彼を外に連れ出して言われた。まあ、天幕から出てこい、一緒に散歩しようじゃないかと神様がアブラムを外に誘い出してくださったんですね。時は夜です。さあ天を見上げよ、星を数えられるなら数えなさい、見上げてごらん夜の星を、という歌がありましたけどもね、神様もアブラムに対して見上げてごらん夜の星をというふうにおっしゃった。さらに言われた、あなたの子孫はこのようになるんだよ。さあここでですね、5節に、さあ天を見上げよ、13章にも出てきましたね。このさあはなあです。旧約聖書に4回しか使われない神が人間に対して使うなあの2つ目がこれです。つまりとても信じられないようなことを語り、信じてくれないかと、私を信頼できるならこのことを信じてくれないかというふうに語りかけた2番目の要領がここに出てくるわけですね。あなたから子供が生まれるだけではない、その子供から子供が ということで、この星のように数えられないほどの多くの子孫があなたに与えられるんだということを、アブラムよ信じてはくれないかと神様が語りかけた時に、アブラムはどう応答したんですか。6節、アブラムは主を信じた、それでそれが彼の義と認められた。素晴らしい、そして非常に重要な箇所ですね。私たちは旧約は律法を守ることによって救われ、新約はイエス・キリストを信じることによって救われるというふうに誤解している人が時々いらっしゃるかもしれないけれども、私たちの救いの方法は常に信仰なんだということを、この創世記15章6節で確認します。いや、アブラムが最初じゃない、あのカインとアベルのアベル、そしてノア、彼らもまた信仰のゆえに義と認められた人なんですけれども、ここでアブラムも信仰によって義と認められた。アブラムは主を信じた、この時の神様の喜びが伝わってくるような気がするじゃありませんか。神様は私たちが何をした時に一番喜ばれるんでしょうか。立派な行いをした時、真面目に生活している時、もちろんそれも嬉しいかもしれない。しかし神様を信頼した時に、神様はこの上ない喜びを覚えておられるということがわかります。ここに聖書の救済論の原点があるわけですね。聖書の救済論、もう一度確認しましょう。救いの方法はどの時代であっても信仰です。じゃあ誰を信じるんですか。信仰の対象は何ですか。それは神です。じゃあ何を、神が何をしてくださると信じるんですか。信仰の内容は何ですか。これは徐々に徐々に明らかにされていく啓示ということで、全身的啓示といい、この段階ではアブラムの子孫が空の星ほど多くなるよという啓示をアブラムが信じた時に義と認められたんだけども、それから時代が進み、そして今教会時代、最終的な啓示が与えられました。それは福音の3要素です。つまり私たちが救われる方法は信仰であって、信仰の対象は神であって、信仰の内容は福音の3要素。イエス・キリストがあなたの罪の身代わりとなって十字架で死なれ、墓に葬られたけれども3日目に復活されたと信じるなら、あなたは義と認められるというのがその内容であります。アブラムは義と認められました。そしてここからいよいよ正式なアブラハム契約の締結へと入っていきます。正式な締結をするときに、当事者が、まあ、自己紹介といいましょうかね、自らを名乗るわけですね。7節、主は彼に言われた、私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを導き出した主である、この主である私が今あなたとの間に契約を締結する、という非常に厳粛な場面であります。アブラムに対して神様がこう語られたとするならば、私たちに対してはどう自己紹介をされるでしょうかね。私はあなたに永遠の命を与えるために、私の大切な一人子イエス・キリストをこの世に送った父なる神である、こんなふうにおっしゃるんでしょうか。これを聞いたときにアブラムは答えました。8節、神主よ、私がそれを所有することが何によってわかるでしょうか。本当に間違いなくそのことが実現するという保証をくださいと。これは疑ってるわけじゃない。アブラムはあのエジプトで失敗した、これからも失敗するかもしれない、いや自分の子孫たちが失敗するかもしれない、その時にこの契約は破棄されるようなものであるとするならばどうなのでしょうか。それが間違いなく実現するものであるという保証をくださいということですね。 さあ私たちの救いが必ず成し遂げられるということを保証するために神様が私たちに与えてくださったものは何でしょうか。それは聖霊です。私たちが救われたということの保証として聖霊が与えられたと書かれていますね。さあこのアブラムの要求に対して神様はどう答えた。9節、すると主は彼に言われた。私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の牡羊と山鳩と鳩のひなを持ってきなさいとおっしゃったわけです。5種類の動物を持ってきなさい。小さな動物もいれば牛みたいな大きな動物もいるんだけれども、これは何をしようとしているかというと、実は血の契約をこれから交わそうと神様はお考えなんだけども、普通であればその血の契約というのは一匹いれば十分ですね。その動物を真っ二つに裂いて、その間を契約を交わす当事者二人が一緒に歩くことによって、いいか、この契約破ったらこの動物のようになるんだぞっていうことを表す最も厳粛な契約なんですけれども、今回は5つの動物を持ってきなさいと神様がおっしゃっているので、いかにそれが厳粛なものであるかということがよくわかると思います。それで10節、アブラムはそれらすべてを持ってきて真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。すごいですね。これ一人で全部やったんでしょうか。ただし鳥はあまりに小さすぎますから切り裂かなかったと書かれています。さあここで私たちは契約の重さについて考えたいと思います。4つの契約をご覧いただきたいと思いますが、1つ目は手の契約。これ今も私たちやりますね。じゃあ契約締結だねって言って握手する、まあそういうようなものですね。破らないでねという握手。2番目は履物の契約。スリッパをですね、サンダルを取り替える。もうこれでこの契約元に戻せないからねっていう、これはルツ記の中にこのやり方が登場しますね。でも履物であればごめんやっぱり気持ち変わったんだわ、僕の履物返してっていう可能性はありますね。で3番目は塩の契約。これ双方がですね、塩の入った袋を持ってるんだけども、私が相手の塩の袋に手突っ込んで一つまみを自分の袋に入れる、相手も私の袋から一つまみ自分の袋に入れる、さあそれはもう元には戻せないよ、どっからどこまでが相手のものだかわからない、つまり絶対に破棄できないからねっていうことを確認するための契約として塩の契約があるんだけども、それよりもさらに重いものとして血の契約。先ほど真っ二つに裂いた、いいか、この契約を破ったらこういうふうになるんだよというですね、まあ恐ろしい契約、それが血の契約なんですね。あれだけの動物が血を流しているわけですから、当然11節で猛禽がそれらの死体の上に降りてきた。猛禽っていうのはハゲタカみたいなもんですね。もちろんそういうものを食べたくてわーっと来るでしょう。しかしアブラムにとってそれは神様との契約を締結するための非常に重要なものであるから、ハゲタカよされということでですね、それらを追い払ったわけです。そして12節に行きますと、日が沈みかけた頃、さあ思い出してください、前の晩に神様はアブラムを天幕の外に出して、さあ空の星を数えてごらんって言ったんだから、あれは夜でしたね。あれからずっと神様と一緒に歩いているアブラムですが、今日が沈みかけたっていうわけです。だからもうずっと寝てないんですよね。当然アブラムは眠くなります。日が沈みかけた頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして身を大いなる暗闇の恐怖が彼を襲った。この深い眠りに襲われた中で神の予言を聞くんです。主はアブラムに言われた。あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で 希留者となり400年の間奴隷となって苦しめられる。うわあ、なんという恐ろしい予言でしょうか。これはいつ成就するのでしょうか。皆さんご存知の通り、アブラハムの子イサク、イサクの子ヤコブ、そしてヤコブの子ヨセフがエジプトにいるときに、カナンの地に飢饉があったためにヤコブの一族はエジプトに移住する。だから自分たちのものでない地ってのはエジプトですね。そこで希留者になる。最初はヨセフのゆえに非常に良い扱いを受けていたんだけれども、その後400年の間奴隷となって苦しめられるということ、その通りのことが起きたことを私たちは知っています。しかし彼らが奴隷として仕えるその国を、つまりエジプトを私は裁く。その後彼らは多くの財産とともにそこから出てくる。出エジプト、エジプトを脱出する、そしてまたこのカナンの地に帰ってくるんだということを、これほど正確に神様はアブラムに示されたのであります。これがどれぐらい後のことかって考えますとね、今アブラム75歳でしょ。100歳の時にイサクが生まれるから25年後、でイサクが60歳の時にヤコブが生まれるから25+60=85、そしてそのヤコブが130歳の時にエジプトに移住しますから 85+130=215、 215年後にエジプトに移住し、その後430年エジプトに住みますから645年後にエジプトを脱出し、その40年後にカナンの地に帰ってくるということですから、すごい数百年後後のことをここまで正確に予言され、15節、しかしあなた自身は平安のうちに先祖のもとに行く、あなたは幸せな晩年を過ごして葬られる。これも私たちは知ってますね。創世記25章でアブラムは175歳で幸せな晩年を過ごして葬られます。すべて神の予言通りです。そしてエジプトに行った者たちはどうなるか、4代目の者たちがここに帰ってくる。4代目、例えばその時エジプトに移住したヤコブの三男のレビについて考えてみましょう。このレビの子供がケハテ、ケハテの息子がアムラム、アムラムの息子がモーセとアロンですね。4代目の者たちが帰ってくる。なぜそんなに長い期間、神様の選びの民がそんなところで奴隷として苦しい思いをしなければならないんですかと、当然その疑問が湧きますよね。それに対して、それはアモリ人のトガがその時までに満ちることがないからであると神様は説明される。さあ、アモリ人というのはこのカナンの地に住んでいるいろいろな民族の総称であります。つまりこのカナンの地に住んでいる民族の罪が極みにまで達しない、逆に言えばもうこれ以上は許せないという彼らの罪が極みに達した時にイスラエルが帰ってくるということなんです。つまりその時に神の裁きが下るんだけれども、神様が裁くという時に、例えばソドムのように天から硫黄が降って神ご自身の御手で裁くということもあるけれども、多くの場合神は裁きの器としてある民族を選ぶということがありますね。でこの場合はそのカナンの地の者たちを裁くための裁きの器としてイスラエルの民を用いるんだということです。しかしイスラエルの民を裁くために神はバビロンを用いることもあれば、アッシリアを用いることもあるということなんですが、その時にイスラエルの民を裁きの器として用いる、ここを正しく理解していないとヨシュア記を理解することができません。 ヨシュア記読むとですね、もうそこに先住民族がいるのに、そこに数百年ぶりに帰ってきたイスラエルの民が、このカナンの地に住んでいる人たちに対して侵略戦争を行っているかのような印象を受けるかもしれない。こんなこと許されんの？っていうふうに思われるかもしれない。その答えはここにあるんです。つまりあれはイスラエルの民が勝手にやってることではなくて、神がイスラエルの民を裁きの器として用いている姿なんだってことですね。さあ、これらのことをアブラムは深い眠りの中で聞きました。そして17節、いよいよですね、日が沈んで暗くなった時、さっきは夕方でした。今度はもう完全に日が沈んで真っ暗闇になったんです。するとその時に見よ、煙の立つかまどと燃えている松明が切り裂かれたものの間を通り過ぎた。何ですかこれは。これは説明を受けないとさっぱりわからないですね。煙の立つかまどと燃えている松明が、なんで切り裂かれたものの間を通り過ぎるのっていうことなんですが、これは先ほど申し上げたこの契約を締結する両者がその切り裂かれた動物の間を一緒に歩くことだというふうに申し上げたけれども、ここでアブラムは寝ているんです。そしてこのかまどと松明って何なんですか。これは聖書の中に時々登場しますけれども、主の栄光、専門用語でシャカイナグローリーと言いますが、それなんですね。さあ、神様というお方は偏在できるお方ですから、どこにでもいらっしゃる。でも特に今ここにいるんだっていうことを人間にも目に見える形で表されるときに、主の栄光、シャカイナグローリーというものが現れることが聖書のあちこちに書かれている。例えばイスラエルの民が荒野を歩いていくときに、昼は雲の柱、夜は火の柱、何ですかあれは。主の栄光なんです。主の御臨在なんです。主がそこにおられるということの印なんです。主ご自身がイスラエルの民を導いておられるということの印なんです。このシャカイナグローリーは、あるときは光、あるときは雲、そしてあるときは雷鳴のような形で現れることもあるんだけども、ここでは煙の立つかまど、燃えている松明、つまり神ご自身がこの切り裂かれた動物の間を通られた。アブラム通らなくていいの？っていうふうに思いますね。ここにアブラハム契約の性質が現れるわけです。ここにもしアブラムが一緒になって歩いたら、アブラムが失敗したらこの契約破棄ね、アブラムの子孫が失敗したらこの契約破棄ねっていう話になるんだけども、神様お一人で通られたゆえに、この契約は無条件契約だと言われる。普通契約っていうのは双方が責務を持つという意味で相互契約と書くんですが、このアブラハム契約は片方だけが責務を持つという意味で偏無契約と呼ばれる。つまりアブラムやその子孫の失敗によっては破棄されることがないという非常に珍しい契約なんですね。だってこの後アブラム失敗するでしょ。またイスラエルの民も何度も失敗してるでしょう。しかしそれでもアブラハム契約は破棄されないということを表している。18節、その日主はアブラムと契約を結んで言われた。さあ、契約が締結しました。あなたの子孫に私はこの地を与える。エジプトの川からあの大河ユーフラテス川まで。アブラムは何か保証をくださいと申し上げたんだけど、これ以上ない保証が与えられたわけですね。さあ、このアブラハム契約の成就としてイエス・キリストは来られました。神がアブラハムに約束された子孫、単数形の子孫、そして創世記3章15節に登場する女の子孫と言われる方はイエス・キリストであった。天使ガブリエルがマリアに受胎告知をした時に、マリアはすぐに分かったんです。これはアブラハム契約の成就だ、 アブラハム契約がついに成就するために神は私をお選びくださったんだっていうことを理解したので、その後彼女が歌った歌の中にそのことが現れてきます。ルカの1章72から73節。主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。どの契約ですか？アブラハム契約を覚えておられた。覚えていたってことは忘れなかったということだけではなくて、それを実行してくださるということですね。私たちの父アブラハムに誓われた誓いを今こそ実行してくださる。あなたの子孫を通して私は全世界を祝福するんだというその約束を今こそ実現される。そのために私を用いてくださるとマリアは理解した。13歳か14歳の女の子でしたけども、大したもんですね。しっかりと聖書の内容を彼女は理解していたということがわかります。そしてこのアブラハムの子孫として来られたイエス・キリストが私たちとの間に新しい契約を締結してくださった。そのことが語られているのがルカの22章の19、20。最後の晩餐の場面ですが、それからパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、これを先弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですと、イエス様はおっしゃった。さあ、神様はアブラハムに5つの動物を要求されました。その動物の血の契約がそれほどに信頼できるものであったとするならば、神の一人をイエス・キリストの肉が裂かれ、血が流されることによって交わされる契約はどれほど信頼できるものでありましょうか。私たちに求められていることは何ですか。アブラハムに求められたことは何でしたか。信仰だったんです。神様は私たちに信仰を願っておられる。なあと語りかけますね。信じてくれないかと、私が送った一人子イエス・キリストが十字架で肉を裂き血を流した、それはあなたのためであったと信じてくれないかと、今日私たちに語りかけておられるのであります。この方は私の罪のために死なれ、確かに墓に葬られたけれども3日目に復活された。そのことを信じてほしい。そして私たちが信じるときに、アブラムがあの時信仰によって義と認められたように、私たちを義と認めてくださるのであります。アブラハムとイスラエルはその後何度も失敗しました。しかしそれによってアブラハム契約は破棄されなかった。新しい契約も同様であります。私たちは信仰によって義と認められたんですが、神は一度ご自身が義と認めた人の救いを取り去る方ではありません。そんな失敗をしたんだったらもうあなたの救いは取り去るとか、もう少し期待してたけども大したことなかったなお前はと、じゃあ取り去るとか、そんなことをおっしゃる方ではない。もちろん罪を犯せばそこに教育的指導が入るでしょう。失うものもあるかもしれない。しかし救いは失われない。むしろ教育的指導が与えられるということは、神様が私たちを子供として受け入れてくださっていることの証拠であります。この後さらにアブラハムの歩み私たち見ていきますけども、彼の歩みを最後まで責任を持って導いてくださった主は、私たちの義人のみならず私たちの成果に関して、そして私たちの栄華に関してまでも責任を持って導いてくださる方であるということがわかります。そのことをこれからもアブラハムの歩みを通して ご一緒に学んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、すでにアブラハム契約については紹介されていましたけれども、それが今日正式に締結される場面を私たちは見ました。最も重い血の契約、しかも5つの動物が切り裂かれることによって、しかしその間を歩いたのは神様お一人であったゆえに、無条件契約、偏無契約と呼ばれることも私たちは理解しました。あの動物の血の契約にそれほどの重みがあったとするならば、イエス・キリストが流してくださった血の契約はどれほど信頼できるものでありましょうか。アブラハムに要求されたのが信仰であったように、今私たちにあなたがこよなく願っておられるのは信仰であります。私たちはあなたを信頼します。私たちを愛するあまりに一人子イエス・キリストをお送りくださり、十字架につけ復活させてくださった神様であると信頼いたします。その信頼のゆえに私たちを義と認めてくださること、そして私たちの歩みを最後まで責任を持って導いてくださる方であることを今日あなたがお示しくださり感謝いたします。あなたに信頼して歩いていきます。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。